それでは聖書をお読みいたします。聖書箇所はコリント人への手紙第1コリント人への手紙第1 12章の12節から27節です。それではお読みいたします。ちょうど体が一つでも多くの部分があり、体の部分が多くても一つの体であるように、キリストもそれと同様です。私たちは皆、ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も、一つの御霊によってバプテスマを受けて一つの体となりました。そして皆一つの御霊を飲んだのです。実際体はただ一つの部分からではなくて部分からではなく多くの部分からなっています。たとえ足が、私は手ではないから体に属さないと言ったとしても、それで体に属さなくなるわけではありません。たとえ耳が、私は目でないから体に属さないと言ったとしても、それで体に属さなくなるわけではありません。もし体全体が目であったなら、どこで聞くのでしょうか。もし体全体が耳であったら、どこで匂いを嗅ぐのでしょうか。しかし実際、神は御心に従って体の中にそれぞれの部分を備えてくださいました。もし全体がただ一つの部分だとしたら、体はどこにあるのでしょうか。しかし実際、部分は多くあり、体は一つなのです。目が手に向かってあなたはいらないということはできないし、頭が足に向かってあなた方はいらないということもできません。それどころか、体の中で他より弱く見える部分がかえってなくてはならないのです。また私たちは体の中で見栄えが他より劣っていると思う部分を見栄えを良くするもので覆います。こうして見苦しい部分はもっと良い格好になりますが、格好の良い部分はその必要がありません。神は劣ったところには見栄えを良くするものを与えて体を組み合わせられました。それは体の中に分裂がなく、各部分が互いのために同じように配慮し合うからです。一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であって、一人一人はその部分です。今日の説教は、神から受ける分を知ると題しまして、カリスチャン先生にお願いいたします。
おはようございます。今日はご一緒にイエス様を礼拝できることを感謝いたします。今日コリント人への手紙第1:12-12節から27節を通してご一緒に考えたいと思いますが、先に12章の始めを簡単に紹介させていただきます。12章の始めでパウロは賜物についていろいろなことを私たちに説明してくれました。賜物はいろいろあり、役割も様々ですが、奉仕する相手の方は同じ神様です。御霊は皆の益のとなるため、御心のままに私たち一人一人にそれぞれの賜物を分け与えてくださいました。皆さん、ご自分は神様からどのような賜物をいただいたと思うでしょうか。持っている賜物に対してどう思いますか。好きですか。嫌ですか。または自分は賜物を持っているのと迷っているでしょうか。今日の学びを通してご一緒に考えましょう。では始める前に一言お祈りいたします。 天の父様、私たちに聖書を与え、いつもいつでも私たちを教え導いてくださることを感謝いたします。どうかこれからの学びを守られ、私たちに必要な知恵と力を与えてください。またあなたの愛が深くて豊かに分かり、日常生活に実行できるように助け導いてください。感謝を持ってイエス様の名によってお祈りいたします。アーメン。今日の学びは2つに分け学びたいと思います。第1部は12節から21節ですが、第2部は22節から27節までです。では第1部に進みたいと思います。第1部、忠実に実行する。12節でパウロが私たちに説明してくれたのは、体の部分が多くても体はただ一つだということです。12節の最後のキリストもそれと同様ですは、言語から直訳しておよびキリストと属する、または連合するという意味になります。そして13節でパウロが伝えたいことは、私たちは皆ユダヤ人もギリシア人も奴隷も自由人も、つまり私たちはどんな種族や国籍階級でも一つの御霊によってバプテスマを受け、一つの体となり、一つの御霊を飲んだという、御霊を経験したということです。次の14節でパウロがもう一度強調するのは、体はただ一つの部分ではなく多くの部分からなっているということです。そして同じ種類の比較は2組あります。まず足は自分と手と比べました。私は手ではないから体に属さないと足が言いました。次、耳も自分と目と比べました。私は目ではないから体に属さないと言いました。この体二つの部分はどうして他の部分と比べ、どうして私は丸々ではないから体に属さないと言ったのでしょう。パウロは直接説明してくれませんでしたが、足にとって手を羨ましいか嫉妬するか、または手ができることをしたいからかもしれません。確かに両方大体同じような長いもので、動作や動く部分ですが、手の方が足より上に置かれよく注目される部分ですね。または足が自分自身を卑下するから、自分の強さ特徴がわからないか、認めなかったから手と離れたくて体に属さないと思ったかもしれません。耳も似た気持ちで、どうして私は頭の正面に存在するものではないの、目がいつも人々に褒められるし、いつも重用されるし、また目は心の窓だともよく人々に言われるでしょう。私、耳って何なんだろう。人々に重要視されないものだと思うかもしれません。でもパウロは足と耳の考えを否定し、それで体に属さなくなるわけではありませんと言いました。また彼は仮定して話し続けました。17節にこう書いてあります。もし体全体が目であったら、どこで聞くのでしょうか。もし体全体が耳であったら、どこで匂いを嗅ぐのでしょうか。 ちょっと注意していただきたいことは、言語の目と耳は単数の形なので、つまりもし体全体が目一つであったらどこで聞くのでしょうか。もし体全体が耳一つであったらどこで匂いを聞くのでしょうか、という表現もできます。確かに目一つだけ、または耳一つだけだったらこれは体とは言えないでしょう。またこの自分の存在が否定するもの、大切だと思わない耳と、すごく重要で大切に見られた目も、もし他の部分と接続されてないなら、残念ながら体とも言えなくて、ただ目一つ耳一つなので何もできないのではないでしょうか。しかし大切なのは、神は御心にしか従って体の中にそれぞれの部分を備えてくださいました。つまり神様はわざわざ私たち一人一人を組み合わせ、一つの体を作ったということです。そしてパウロはもう一度言いました。20節にこう書いてあります。部分は多くあり、体は一つなのです。今日学びたい段落をよく見ると、20節のことは実は12節ですでに言いましたね。また12節から21節まで、この10節の間に一つという言葉が8回も出てきます。そのことからパウロがどんなに一つを強調したいか、何か少しでも分かるでしょう。この大切なポイントを話した後、パウロはすぐ例えもう一つ加えました。15節から16節には、同じ種類で素晴らしくて重用され優秀だと思われた部分という目と手が再度同調したし、一番上に置かれている頭、崇高な地位を持っている頭と、体の一番下の部分である足、つまり全然違う種類の部分も比較に入れました。手と目、この2つは前回の比較でそれぞれ足と耳に勝って優秀なものだというイメージがありましたが、今度はこの2つは再び比較に入りました。目という体の部分は手より上位のところに置いてあるから目の方が偉いのでしょうか。いいえ、目が手に向かってあなたはいらないということはできないとパウロが言いました。ところで体の一番上に置かれる部分、また体の動きを決める総司令官、一番偉くて重要だと思われる頭が一番下の汚くてよく労働する部分である足に向かってあなたはいらないということはできないのだとパウロが言いました。では第一部を少々まとめたいと思います。神様はご自分の御心に従って私たち一人一人を備え組み合わせ、一つの体になっているのです。実は11節を見ると、御霊は一人一人それぞれに賜物を分け与えてくださるのです。つまりイエス様を信じる皆も賜物を持っています。ですから私たちは卑下することもなく傲慢になることもないのです。なぜなら私たちみんなもただで賜物をいただくものだからです。また神様がわざわざ私たち一人一人それぞれに賜物を分け与えてくださり、 体の中にそれぞれの部分を備えてくださったなら、私たち一人一人もちろん独自性や特徴、任務、役割、状況なども違い、他人と比べる必要性もないのです。皆さん、神様は私たちぴったりの賜物を与え、私たちに任命されているのです。しかし私たちは任命されたことを果たしているでしょうか。私たちの能力は私たちの作り主が完全に分かります。神様は私たちに何を求めておられますか。やはり真実と全く心を持って私たちに任命されていることを実行することだと思います。他人より上手か下手かは別にいいのです。ただし私たちに任命されていることを忠実にちゃんと実行するかどうかということが大切だと思います。私たち一人一人の価値や重要性はすべて神様の御手にあり、一人一人を正しく測ることも神様だけができると思います。なぜなら私たちはただ体の一部に過ぎないし、能力や役割分も神様が私たちにくださるギフトだからです。たとえもし自分がお皿を洗う役割ギフトがあるなら、私たちは主のために、主の体のために喜んで誠実にお皿を洗っているでしょうか。どんな洗剤か、どんなスポンジを使い、どんな方法で早くて経済的に簡単に健康的にお皿を洗うのを続けて学習しているでしょうか。他のことも同じです。私が今していることは時代とニーズとともに前進していますが、自分がもっと上手くなることや新しい技術、知識、領域があるでしょうか。見つけたらどのように進めるのかをぜひご自分と神様や兄弟姉妹、友達と相談して考えてみてください。一人一人の状況と分もそれぞれ違うから比べることがないですが、もし今のことや領域を乗り越えたい、チャレンジ奉仕したいなら神様に求めてください。神様はいつも私たちに最適なものをくださるのです。第二部、一つになってパワフルに。違う種類の部分の比較の例えが終わった後、パウロは逆の考えを説明してくれました。12章22節から23節にこう書いてあります。それどころか体の中では中で他より弱く見える部分が変えてなくてはならないのです。また私たちは体の中で見栄えが他より踊っていると思う部分を見栄えを良くするもので覆います。こうして見苦しい部分はもっと良い格好になりますが、注意していただきたいところは22節の見えると23節の思うです。日本語の翻訳は見えると思うになりますが、言語では同じ語感で見解または思うという意味です。しかしその見解は目に見える現実と違います。不十分な称号や情報で何々が正しいと仮定するという意味です。つまりパウロが言いたいことは、私たちはよく外観に基づいてこれは弱いとか、それは見栄えが他より劣っているとか、 見苦しいとか判断しますが、実は不十分な証拠や情報で考えるので、やはり現実と違います。例えば私たちの心臓や肺などは大切でしょう。柔らかくて保護しなければならないものです。内臓に何か損害があったら、全身にもある程度の悪い影響が発生します。治療しないとだんだん体を壊し、亡くなる可能性も高くなると思います。ですから神様は肋骨を作り、私たちの心臓や肺などを覆って保護されます。このように体の中で他より弱く見えるんですが、かえってなくてはならないものがあるのです。私たちは体の中で見栄えが他より劣っていると思うなら、見栄えを良くするもので覆います。見苦しい部分があったらもっと良い格好にします。学校の良い部分はその必要がありませんが、実は23節の見苦しい部分という箇所は、皆には見せられないところ、つまり生殖器ということを指しています。この見たら恥ずかしくなるところ、みんなに見せられないものですが、大切で人類の相互に関わるものですね。そして24節に書いてこう書いてあります。神は劣ったところには見栄えを良くするものを与えて、体を組み合わせられました。実はギリシャ語の聖書には、神はの前にしかしがあり、これは強調したいことはこれから言うということです。また劣ったは言語で、別の解釈で足りないということです。そうだったら24節の後ろの部分と25節と合わせて理解するなら、以下の通りになると思います。しかし神は体を一つにまとめ、欠けている部分にはより大きな栄養、体の中に分裂がなくなり、その部分が互いに等しく配慮し合うようにされます。このメッセージを準備するとき、ある方の物語を見ました。この方の名前はザイオン・クラークです。彼は生まれた時にはすでに足がないという状態で、養護施設に約17年住みましたが、実は彼は養子縁組の家族となかなかうまくいかず何回も引っ越ししました。彼は17歳の頃養護施設を追い出されましたが、ある女性がちょうどその時養護施設に来ました。そしてこの女性は自分の養子に彼を引き取り、一つの家族になりました。それによって彼の人生はこれから180度変わりました。あるインタビューによって彼は母親をよく褒め、こう言いました。彼女は私が知っている中で最も偉大な女性であり、私にとって最善のものを望んでいます。学生時代の私は問題児でしたが、彼女は私を諦めようとしませんでした。そのような愛情たっぷりの土台で成長した彼は、今はもう有名な全米レスラー、総合学投下ギネス世界記録保持者であり、 エミー賞を受賞したネットフリックスドキュメンタリーの主役であり、作家でもあり、国際的に評価の高い講演者で、教会のドラマ経営学習誌でもあります。皆さん励まされたでしょうか。彼は足がなくて体の中で他より弱く見えるかもしれませんが、実は体も心も強いものでしょう。また彼の体は足りない部分がありますが、彼が最後に出会えた良いお母さんは抱きしめ愛して彼を素晴らしい青年に育てました。このように一つになった家族はパワフルでしょう。このようなことを成就するのは、やはり進めをすることや実践を行うという賜物をきちんと用いたクラークさんのお母さんのおかげだと思います。25節の部分が互いに等しく配慮し合うようにされると同時に、パウロは一つになるというテーマを話し続けました。26、27節にこう書いてあります。一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば全ての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であって、一人一人はその部分です。つまり私たちは深くつながってキリストの体になります。体の一部に有事があったら全体も有事になり、逆に一部に栄養があったら全体にも栄養があります。また一つになることは愛の表現です。各自が自分の分、自分の役割、賜物などははっきり知り、神様の御心によって神様が私たちに委任されたことを人々の益のために、賜物を使い人々を互いに助けるなら、比較が自然になくなり、ひげも傲慢もあまりなくなると思います。なぜなら私たちは神様から受ける分がよくわかり、自分がただ体の一部なので互いに連携して一つになり、私たちもキリストと属するからです。最後は短いビデオをご一緒に見たいと思います。早いですね。これからちょっとスローモーションがあります。ちょっと待ってください。これからもし私たちの体液交換もこのように交換できるなら最高ですね。皆さん、このチームは一つと言えるでしょう。各地が 忠実で自分の役割をはっきり知り、それを互いに信頼し協力してレース選手をサポートしました。目標はただ一つ、レースに勝つのです。選手がレースに勝ったらチーム全員も喜びます。選手がレースに負けたらチーム全員も苦しむのです。では私たちキリストに属するチームはどのように賜物を使い、愛を持ってパワフルな一つになり、天上にいる者の悪霊と対戦するでしょうか。御霊は御心のままに私たち一人一人にそれぞれの賜物を分け与えてくださいました。ただ私たち受ける分を認めましたか、分かりましたか。今週ご一緒に神様の共に確認し話しましょう。ではご一緒にお祈りしたいと思います。天のお父様、あなたの愛とご臨在をありがとうございます。また私たち一人一人にそれぞれの賜物を分け与えてくださることも大変感謝いたします。どうか賜物をどのように皆の益のために使えるのかを教えてください。またどのように人々を愛しパワフルな一つ体になるかを導いて守ってください。主よ、私たちにどのような賜物を与えてくださるのですか、はっきり私たちに教えてください。そして私たちは受けた分を2倍、5倍、7倍になるように祝福し、あなたの栄光を表せるように助け守ってください。感謝を持ってイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。